ポッドキャスト始まります。
パックポッドキャストスピンオフ配信その1の始まりです。配信をお届けするのは天王寺アップルクラブの大道です。はい、初めての一人配信でちょっと慣れないんですけれども、パックポッドキャストスピンオフ配信を始めたいと思います。何を話しようかなと思ったんですけど、今日配信の予定日は11月の3日金曜日の祝日の日ですけれども、それから遡ること1週間前の10月の28日の土曜日に AGM 大阪を開催しました。台風22号でね、ちょっと雨があったんですけれども、その雨の中いつものように大阪電気通信大学の宮川駅前キャンパスで開催しました。今回もね、事前の申し込みは80名を超えておって、実際来ていただいたのは90名近く来ていただきました。で、7社の方々に出展いただいて終えることをできたんですね。まあ、いろいろと準備した甲斐があるなと思ってます。ご存知の方いると思いますけれども、私は天王寺アップルクラブ、このタックポッドキャストの TAC というのは天王寺アップルクラブのことですが、このタックポッドキャスト運営団体である天王寺アップルクラブの副代表と、この AGM 大阪実行委員会の代表というのをやらせていただいてます。まあ、AGM 大阪の話はね、この番組で何度も出てますんで、まあ、省略させていただきますけれども、とにかくアップルの製品が好きなみんなが集まっていろんなことをやるということでした。今回の発表をちょっとかいつまんでお話しさせてもらいますと、AGM 大阪では今回ボーイ先生のお話ですね。いつものように、大阪電気通信大学のボーイ先生のお話、今回は、iPhone の新しい iPhone の話などをしていただいてですね、これも40分ぐらいお話しされて大盛況でしたね。やっぱり皆さんよかったよかったと言っていただいてます。あとはギルドデザインさんでアルミバンパーの話をしっかりとしていただきました。ギルドデザインさんの素晴らしいところは純日本製というやつですね。日本製というのは、例えば中国で金型作ってそれを、ね、削って日本に持ってきて組み立てても日本製と言えるということですが、ギルドデザインさんは純日本製にこだわってて、まあ、箱から何から何までね、ビスの一本に至るまで日本製ですよということにこだわれているという話をされました。あとはいつものチーロのですね、東社長から新製品の発表、フォーカルポイントは新しく石川さんという方が来ていただきまして講演いただきました。ちょっとね、フォーカルさんの石川さんにね、突っ込みたい、まあ我々ウラリーと呼んでるんですが、ウラリー突っ込みたいのはですね、キーノートの1枚目がですね、 AUGM 東京21日ってなってたんですね。これ先週 AUGM 東京で使ったやつそのままやないかっていうツッコミをしたくなりましたが、まあまあ可愛い間違いですね。で、私大道の家の近所にあります共立電子さんが第2回目の登場で、電子工作の話だとかですね、いろいろ面白い話してくれました。共立電機さんこそ大阪でしか出展されてないんでね、皆さんぜひ聞きに来てもらいたいなというお話でしたね。はい。あとは常連であるベルキンの石井さんお話ししました。ベルキンの製品の取り組みのお話とですね、これからの戦略などいろいろと話していただいて、まあこれも楽しかったですね。あとはこれは大阪のまた会社のブラッシュアップさん、水谷さんからお話しいただきました。これはブラッシュアップさんがやってるサービスで、なんて言ったらイラストとかデザインの制作過程において、まあ、それを効率化するサービスですね。いろんなデザインについてをみんなで見たりとか注釈加えたりとかいうことができますというようなサービスの紹介でした。で、アドビシステムの中尾さんですね、自分で言ってましたけどね、馬を消したりするというだけではありませんよという話をいただいて、まあ、これも楽しかったです。もう、そしてその他にもですね、いろんな方の協賛、いろんな会社の協賛いただきまして、じゃんけん大会も大成功でした。まあね、本当に3ヶ月ぐらいの準備期間を設けてやりました AGM 大阪ですけれども、皆さんに楽しんでもらえたなと私はまあ確信しています。何度も何度もね言ってるんですが、 AGM 大阪は年に3回開いてます。お正月の CS の後の開催、それと WWDC の後の6月7月ぐらいの開催、それと大体9月に、ね、発表される iPhone の発表の後10月の開催ということが多いですね。はい。で、AM 来たことない方は、ね、いや、そんなん別に、あのね、ネットで見れる情報やろと思ってるかもしれないんですが、実は AGM っていうのはやっぱりそこが違うところで、いろいろとオフレコの情報が出るんですね。これネットとかに配信しないでね、とかいう情報が出ます。今回も勝手にジーニアスというコーナーで、まあ、製造メーカーさんね、みんな前出てもらって裏話をいろいろしてもらいました。これはもうどこにも出せない話だったんですけど、大変面白かったです。あとは AGM 東京のジョーさん。ですね、代表のジョーさんにも来ていただきまして、お話をいただきました。はい、もうそれも楽しかったですね。はい、ジョーさんとは実は、まあ、前日から飲んで、まあ、当日もちろん飲んで、次の日もですね、あの翌日観光で飲むということを、勝手に翌日観光ですけどね、ジョーさんとやったで飲むということをやりました。もちろんお楽しみの懇親会もそのまま今度は北浜ですね、前回同様まで戻ってきまして、大阪市内でやる立食でね、みんなやってワイワイワイワイやって楽しかったですね。はい。というわけで、AUG も大阪、今回もいろんな方のご協力、いろんな方のご参加をいただきまして、大成功のうちに終わることができました。このリスナーの皆さんもね、もし機会あれば、ぜひ AUG も大阪に来ていただいて、大道と楽しいね、時を過ごしてもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2017年10月31日6時29分にリツイートした記事です。シノロジーエントリー向けナスキットをモデルチェンジ、インターネットウォッチからの記事です。はい、これどんな話かと言いますと、この番組でも何度も取り上げておりますシノロジーというところのナスですね、大道も買いました、クヨさんも買おうかなって言ってたところですけれども、それのですね、ナスキットのディスクステーションシリーズの3製品を実はモデルチェンジしましたよということです。2ベイの DS218J。それと同じく2ベイの DS218Play。で、1ベイの DS118 というものがモデルチェンジされました。DS216J っていうのを大丈夫買ったんですね。で、今回の AGM 大阪にもシノドジーさんから協賛いただいて DS216J をじゃんけん大会に、まあ、提供いただきました。それがですね、今度新しくなって218という風にバージョンアップしたんですが、CPU がサドクロックがね、1GB から 1.3GB に上がりました。まあ、これだけのだいぶ快適になるんだろうなと思いますね。で、DS218 Play というやつは DS216 Play の後継機種のようなんですけれども、これもものすごいですね、 CPU が強化されてます。どちらもかなりの強化ですね。さらにはまあメモリーも増やしてもらったということですね。もうやっぱりちょっと CPU が早い分ね、218 Play の方が 218J よりもお高いですね。で、DS118 というのもあるんですが、これは1ベイのタイプですね。どっちがいいかって、それは2ベイで、あれですよね、レイドで使う方が、まあ、安全は間違いないと思いますんで、まあ、1ベイより2ベイの方がいいのかなと思いますね。この、シノロジーの製品は、クヨさんがね、お話してましたように、NAS 用の OS がですね、DSM、ディスクステーションマネージャーというものなんですが、これが非常に使いやすいんですよね。やっぱこの OS というか、このまあ何インターフェースがおバカちゃんだとダメだって、クヨさんも言ってたようにですね、今まで私使ったことの NAS ってね、やっぱそんな、なんかね、インターフェース良くなかったんですけど、このシノロジーの製品は本当に使いやすいっていうんですかね、まあ、あの直感的に使えるっていうんでしょうか、そういうところが強化されてますね。で静かですよね、あの やっぱあれでしょ、19インチラックに入れるようなナスを使ったことある方やったらわかると思うんですけど、ものすごいバットがバーンってうるさいイメージですけど、この白路地のナスはそんなこともないですね。静かに動いてます。で、そんなむちゃくちゃね、加熱するってこともなく動いてますね。私が使ってる DS216J っていうのは、まあ、2ベイのタイプなんですけれども、ハードディスク自体も、レッドモデルってやつですね。以前この番組で話したように、ナスとか用のね、常時回転用のやつなんで、多分、発熱量なんかも少ないのかなっていう、その自体はね、そのハードディスク自体も機能するんですけれども、大きな大きな冷却ファンがついてるというのも、この冷却効果が高いのかな、というふうに思ってます。でもちょっとね、これ、私残念なのは、216J 買ったばっかりじゃないですか。まだ1ヶ月ほどでしょ。それで218J って新しいのが出ちゃって、値段がほとんど変わらないから、おー、おっとっていう感じなんですけどね。まあまあ、そんなこと言ってたらでもね、新しいもん買えないですから、まあそこまで気にはしてないんですけれども、シノロジーさん、ね、今回の AG も大阪にもわざわざ提供いただいたし、まあ、ね、足を向けて出ないような存在なんですが、ちょっと言うてくれたらもう 218J 買うたのにと思ってます。はい。まあまあ、しょうがないですね。はい。というわけで、このシノロジーのコンシューマー向けのナスですね。3つの製品が新しく、10月27日に発売されてます。DS の 218J と DS218 Play、それと、DS の118です。もう十分価格分のね、働きはしてくれると思いますので、皆さんにお勧めします。2017年10月31日20時13分にリツイートした記事です。iPhone X 初回予約は瞬殺。今から発売日ゲットは狙える IT メディアからの記事です。これは10月の27日の午後4時1分に始まった iPhone X の予約ですね。これを見て、28日に書かれた記事なんですが、発売日はご存知のように11月3日です。この11月3日のお届け分は実は Apple のサイト、公式サイトが数分後になくなったそうです。もう瞬殺っていうやつですね、まさにね。まあ瞬ではないんですけれども。で、28日現在ね、1日後の午後4時現在では5、6週間後になってるってことです。ってことは、5週間で経ったら、10月の末からで言ったら12月ですね。12月になっちゃうよということです。まあ、ねえ、どうなんですかね。皆さんうまくいったんですかね。AGM 大阪で、10月の28日の日ですね。この記事が書かれた日に、私がね、iPhone X 予約した人ってあげたら、まあ、3分の1ぐらいの人が予約したって言ってましたね。で、そのうち統一に入る人もその半分ぐらいいましたから、結構皆さんね、まあ、言ったら好きな人ばっかりなんで、気合入れて予約したんだろうなとは思いました。ただね、ちょっと高いでしょ。64GB のモデルで11万2800円ですか。で、2ゴロのモデルで13万ぐらいでしたよね、確か。ちょっと高いなと思いながらですね。まあまあまあまあ、好きな人は好きで、私も好きな人ですけど、買うんでしょうね、と思いながら。でですよ、11月3日に、まあみんな手に入らんからっていうことで、ね、予約しても、がっかりすることないですよっていうのがこの記事なんですが、どうやら今回は、アップルストアとかで、その日に発売するんじゃないかということです。つまり店頭在庫があって、売ってくれるということですね。これ以前 iPhone は、まあ、Apple Store の前にね、たくさんの人が並んでいろいろあったんで、店頭販売の統一のはやらないっていうことで予約販売のみですっていうことありましたよね。明らかに転売目的の外国人が並んで、それをその場でね、ワゴン車で私も見ましたよ。並んで持ってきた人から買うっていうようなことをやってましたね。その場で現金払ってですね。あら、ちょっとまずいですね。しかも、心斎橋のストアでは、外国人の方が、大声で叫んだりしてね、なんで売らないんだって叫んだりして、警察が来るっていうこともあったということね、この番組を取り上げましたけどね。それを避けたかったんで、アップルは最近は当日の販売、もちろん行列もしないでくださいっていうことだったです。ダイドもね、 もうこれ今回は店頭販売ないよっていう話を聞いたんですけど、どんな風になってるか朝見に行ってみようかと見に行ってみて、アップルさんの前うろちょろしただけで、警備員の人に、今回の iPhone は、店頭販売ありませんので、並んでも無駄ですよって言われるっていうことありました。いや、並んでないんやけどと思いながらね、帰った覚えがあるんですけど、そこまでやっていたアップルがですね、なぜか今回は売るということなんですね。ちょっと不思議ですけどね。でもな、すでにね、この28日の時点でヤフオクに転売目的の人がもう iPhone を出してるみたいです。要はその統一もらえる人がですね。はい。なんとこれで見る限りは20万とかにしますね。どうなんですかね。20万の価格で売り始めて、何本になるんですかね。25万とかで売るんでしょうかね。ただやっぱり仕事柄これがどうしても手に入れたいっていう人もおるでしょうから、ねえ、どうなんでしょうね。今日配信日、11月の3日に発売になってます。はい。私もあるケースメーカーさんの方にですね、聞いたら、ゲット実はできなかったんで、並んで買いますって言ってる方も本当にいましたんでね。どうなんでしょうかね。ただ今回の AGM 大阪ではじゃんけん大会に、北九州の沖田さんですね。AGM 北九州の代表されてます、沖田さんからですね、iPhone X のモックアップを2台いただきましてですね、iPhone X 手に入れたって言ってくださいっていうのをやりましたけどね、はい。モックでもね、なんか知らん人が見たらわかんないでしょ、ああ、iPhone かなと思いますからね。まあ、それはそれでいいのかなと思いながら。さあさあ、じゃあ、この配信を聞いてですね、よっしゃ、並びに行こうかって言って並びに行って、ゲットできますかね。もしかしたら前日から並んでる人がいたりするのかなと思うんですけど、アップルストアの前なんかもうあれでしょ、前日からね、来るような人がいたらもうちょっとやめてくださいっていうのね、テント張ったりもやめてくださいっていうのはあるでしょうから、まあ実際問題はその日の始発で行ったりして、行って、まあでもな、過去に見に行ったことあったらやっぱすごかったですもんね、iPhone 5の時なんかでも。何百人並んでねんっていうぐらい並んでたこともあるんでね、今回もどうなるのか楽しみですが、まあ誰でもね、ちょっとアップルストア、心斎橋。まあ、アップル心斎橋が、今は正しいんですが、行ってみてね、どれぐらい並んでるかって見れたらね、見たいなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。ツイッターでハッシュタグタックキャストつけていただいたものとタック宛てのメンションを一部紹介します。休みを取る関係で今日が金曜みたいな感覚、タックキャストを聞こうと思い iPhone とイヤホンを取り出して気づいた。今日は木曜日だし、中の人は iPhone は8でイヤホンを刺さらないし、そもそもタックキャストはお休み中と、ゆっくりも待っていってねさんから、10月26日の8時7分にコメントいただきました。はい、ゆくももさんコメントありがとうございます。さらには、エイジも大阪への来場ありがとうございました。はい。そうですね、先週ですね、26日に配信いただいたんですけれども、本来の順番では104回から27日に出るはずだったんですけれども、ご存知のようにタックポッドキャストは今福屋さんの病気療養に伴いましてですね、定期配信はお休みにしています。ただね、私だけでもね、何もしないっていうのが寂しいんで、今こうやって一人配信を始めてます。いつまで続くか分からんですけどね、スピンオフ配信そのうちと題してやってますんでね、聞いてもらって楽しんでもらえるのかどうか分かんないですよね。私一人でやったところでそれがどうやねんという話もありますんでね、まあ、不定期でこうやって続けていきたいと思います。はい、ゆくもさんもね、毎週毎週日曜日にゆっくりも待っていってねというポッドキャスト配信されてますけれども、それに負けないようにね、タックポッドキャストもやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、次のコメントです。配信しましょう、相方が帰ってくる場所を守るというのがメンバーの務めですと、コーヒーさんから2011年の10月30日10時5分にツイートをいただきました。はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。コーヒーさんは言わずと知れたあの人気ポッドキャスト電気屋ウォーカーの パーソナリティさんです。で、そのパーソナリティさんからこう いただいたこのありがたいメッセージですね、誰とか一人でもいいから何かやった方がいいのかなというのをちょっとツイートしたところ、やりましょうというふうにご意見いただきました。そういうふうにいただいたおかげで、こうやってね、一人でもやろうと思う気になって今配信一生懸命します。はい、うん、そうですよね。相方のクリバーさんが帰ってきた時に一緒にまたねできる場所を設けとかんとダメですもんね。
まあでもまあそういうのといって毎週で配信する必要ないのかなと思うんですけれども、やっぱね、あの忘れられたこともあるんでね、ちょろっとは配信した方がいいのかなと思ってやってます。
はい、コーヒーさんの電気アオーカーも皆さんぜひお聞きください。はい、コーヒーさんコメントありがとうございました。ピロロロン、2回攻撃で骨抜きになる、運転中のピロロンは危険と、ブラッフォード103回さんからコメントいただきました。10月20日の8時14分です。はい、ブラさんコメントありがとうございます。ピロロロン攻撃ですね。どうですか、よかったでしょ。はい、実はもうこの配信が始まる頃には終わってるんですけれども、ピロロロンピロロロンをね、いろんな回からクヨさんのピロロロンを拾って3回ぐらいにわたってたんですけど、そのピロロロンだけを編集した iPhone の着信音ですね、 M4R っていう拡張子にしてあるファイルをタックのブログページに上げてます。はい、プラさんも落としてくれましたかね。はい、皆さんね、まあちょっとリクエストがあればね、もうちょっと長いこと配信してもいいかなと思ってるんですけど、ピロロロンの着信を落としてくれたら嬉しいです。はい、はい、次のコメントです。ピロロロンいただきましたと、イクラムさんから2011年の10月26日22時11分にコメントいただきました。はい、イクラムさんコメントありがとうございます。これは今言いましたね、うちのブログのページでピロロの着信音をダウンロードできるようにしてますが、それをすぐにね、イクラムさんがダウンロードしてくれたみたいですね。はい、ピロロロンピロロロンと、 iPhone の着信音って40秒までしかダメだったんで、38秒ぐらいに作ってますんでね。で、そのまま何でも言いますが、 iPhone に入れて使えるように拡張子もちゃんと作ってますんでね、ぜひ皆さんもゲットしてもらいたいです。イクラムさんもゲットしてもらって着信を使ってもらってるんですかね。実はピロロンの何回かに1回ダイドのピロロンも入ってますんでね、楽しみにしてください。はい、グラムさんのコメントありがとうございました。はい、続いてのコメントです。そら怒られますって笑いと、大木とよしけさんから10月23日の12時12分にコメントいただきました。はい、大木さんコメントありがとうございます。このツイートの意味っていうのは、実は私がですね、私からクヨハさんへの行為は全て見返り期待ですという風に変えたんですよね。はい。そしたら、そら怒れるやろという風に、いただきました。まあなんかね、みんな誤解しますけどね、私クヨハさんに親切にしてるのはみんなあれ、見返り期待ですからね。はい。きっと今回ね、復活した後もなんかいろいろ見返りがあるのかなと思って期待してるんですけどね。何がいいかな。まあちょっとこれクヨさんがね、聞いてくれてるかもしれないんでね、ここで具体的に言ったらそれが実現するかもしれないんですけど、まあそうですね、何がいいかな、焼肉一回、はい、ちょっとあれですか、現実的すぎましたかね。私としてはね、元気に帰ってきてくれるのが私への一番の見返りかなと思っています。はい、大木豊介さんコメントありがとうございました。はい、では今週のコメントは以上です。皆さんこれからもタッキャストへのいろんな形でのメッセージいただきましたら、このスピンオフ配信でね、読ませてもらいたいと思いますので、皆さんのコメントをお待ちしています。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その1をお聞きいただきありがとうございます。はい、エンディングで取り上げたいのはですね、猫の目が光るバッテリーというものをダイドが買った話をしたいと思います。なんやねんって話かもしれないんですけど、実は、フォーカルポイントさんがですね、キャッツアイバッテリーというのを発売されてます。どういうことかというと、 なんとですね、バッテリーなんです、これね。バッテリー。要はモバイルバッテリーなんですが、モバイルバッテリーのバッテリー残量が、猫の目の、この、なんですか、開き具合でわかるというものなんですね。え、なになにその猫の目の開き具合って思うでしょ？ということかというとですね、お目目が2つついてるんです。で、残量の表示ボタンをピッと触ると、猫の目が瞬きピコピコピコピコとして、その猫の目の開き具合で残量がわかるんですね。だからほとんど目を閉じたら 25%、半分目を開いたら 50%、4分の3開いたら 75%。で、全部パッチリ開いたら 100% というようなもんなんです。可愛いでしょ？もうすぐ買っちゃいました。大阪でね、石川うらさん、通称ウラリーがですね、ブースで発売してましたんで買いました。真っ赤なね、バッテリー買いました。大体真っ赤買いましたけど、赤以外も白も黒もあるんですけれども、大体ね、iPhone の7プラス、8プラスぐらいの大きさのもんです。で、重さがね、210g で、容量は1万ミリアンペアワーです。結構ありますからね。で、出力は 5V の 2.1A 出るんですよ。で、何よりね、今回面白いのは USB-A の出力プラスして USB-C の出力がありますんで、まあ、iPhone 以外の人でね、例えばニュアンスネオなんか C なんですけど、C で充電したいという人にも結構いいと思います。さらにこの C のケーブルって高いでしょ？でもその C の充電用のケーブルもちゃんと同梱されてますんで、お得なのかなというふうに思います。はい、皆さんこのキャッツアイバッテリーね、ぜひキャッツアイバッテリーで調べるとすぐ出てきますんでね、見てみてください。結構面白いもんです。タックのブログにも書きましたんでね、見てもらいたいと思います。はい、持ち運ぶのも楽しいし、残量ね、何でも確認するのも楽しいです。いや、私これなんか液晶かなんかでね、その目を表現したのかなと思ったら LED で表現してるそうです。このまあ形の LED はついてるんでしょうね。それで目の形になってるということです。はい、なかなか面白いバッテリーです。1万ミリアンペアアワーもあればね、iPhone だったら3回ちょっとぐらい満タンにできますんでね。210g のわずかな軽さで1万ミリアンペアということですから、皆さんにもぜひお勧めします。はい。じゃあちょっと一人喋りでね、初めてやったんでちょっと慣れない配信でしたけれども、今回のスピンオフ配信もそろそろ終了します。次回のこのスピンオフ配信の時期は未定ですけれども、また必ず配信したいと思いますんでね、お待ちください。では、また配信を聞いてくださいね。バイニャー。